さん、おはようございます。
おはようございます。
先週はオバマ大統領ですね、就任をいたしまして、大統領のですね、最初の就任演説をみんなすごい期待してたんですけどね、あんまり面白いこともなくて、なんかちょっとがっかりみたいな感じですけどね。彼が就任するからかどうか分かりませんけれども、ガザの攻撃はやみまして、よかったですね。ちょっとほっとしてますが、あの調子でどんどん戦争が終わってくれればなと思いますけれども、なんといってもアメリカ初の黒人のね、アフリカ系アメリカ人の方が大統領になるという、本当にこれは素晴らしいことだと思いますね。かつてはその奴隷としてアフリカから連れてこられた人たち、もちろん彼の先祖は奴隷ではないということですけれども、それにしてもですね、そういう本当に悲しい過去のある人たちの中から、白人優位のこのアメリカという国の中でね、彼が大統領として選ばれたということは本当に素晴らしいと思いますし、そういうことができるアメリカという国は大変羨ましいなと思いましたですね。日本だったらそういう類の方っていうのはそんなにおりませんけれども、今はやっぱり随分いろんな国からね来てらっしゃる、東南アジアとかアジアから来てらっしゃる方おりますけれども、そういう方が日本の総理大臣になるなんてことは、あと何百年かかっても多分難しいんじゃないかなと思いますけれども、しかし、彼の手腕によってですね、私はその経済っていうか、その人間が生きていくために必要なものがみんなに行き渡るという意味においては経済はとても大切だと思いますけれども、発展して金持ちにならなきゃならないという必然性は全くないので、もっともっとこう当たり前に人が生きていくために必要なものが必要に応じて分配されるような、そういうことを考えていってほしいなと思ってます。で、今日は心の回復という話をしたいんですけれども、先週ですね、人間の心というものは非常に複雑で、また高度なですねに発達したものであると。で、これは神がお作りになった。で、人間は本当にここ数十年ですね、ようやくその脳とか心とかっていうものが分かってきたけれども、まだまだ分からないところが多いんだと。でも聖書にはですね、神が人の心を理解しておられるということを記した箇所がたくさんあって、それにようやく私たちは気づいてきているんだというようなお話をいたしましたが、今日はその一つのですね、神様が一人の人の心を回復されていったというですね、お話を見たいと思います。旧約聖書の列王記というところのですね、19章の1節から18節までです。ちょっと長いので今日はこちらの方に出しておりません。聖書をお持ちの方はどうぞご自分の聖書でご覧ください。私声を出して読みますので、お持ちでない方は聞いていただければと思います。列王記の上19章の1節から18節までをお読みいたします。旧約聖書新共同訳では565ページになります。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。アハブというのはですね、このエリアが生きておりました時代、イスラエルは2つに分かれておりました。北イスラエルと南ユダに分かれておりましたけれども、この北イスラエルの王であった人です、アハブという人ですね。で、イゼベルというのはこのアハブの奥さんです。このアハブがエリアの行ったことを、イゼベル奥さんに言ったという話ですが、告げたと。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。 私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ神々が幾重にも私を罰してくださるように。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身は荒野に入りさらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れて言った。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ。この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。エリアはそこにあった洞穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返しダマスコの荒野に向かえ。そこに着いたならハザエルに油を注いで彼をアラムの王とせよ。ニムシの子イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラのシャファトの子エリシャにも油を注ぎあなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールに ひざまずかず、これに口づけしなかったものである。以上です。ちょっとマイクの調子が悪いようなので。緑をつけて。はい。今お読みしましたところはですね、に出てきたエリアという人は旧約聖書の中に、記されております預言者と言われる人でありまして、神様のメッセージをいろんな形で人々に伝えたり、また何よりもこの当時ですね、神に選ばれた民であるイスラエルの人たちがこの彼らの神である主なる神を礼拝せず、他の神々、偶像とか異教とか、そういうものを礼拝して信じていたんですね。で、これをやめさせる。彼らをこの誠の神主を礼拝する方に引き戻す。そういう働きをしていた人です。で、この今読んだ19章の前の18章を読みますとですね、このエリアは実は大変大きな事件といいますか、出来事を起こしております。それはエリアがですね、 まあ、当時のイスラエルの人たちが一番信じていたこのバールとい う, このイスラエルパレスチナの土着の神様ですけれども、このバールの預言者と対決したんです。カルメル山というですね、こう雪が降るような高い山ですけれども、そこの上で、主なる神かこのバールがどちらが本当の神かを、はっきりさせようと言って、山の上に祭壇を築いて、その上にこの牛を置いてですね、お祈りして火が下ってこの生贄のを焼き尽くした方が本当の神だと、でこのバールの預言者とエリア一人で、バールの預言者はですね、バールとアシュタルテ合わせて、まあ、それ850人ぐらいいたのね、450人ですか、450人のバールの預言者、400人のアシェラの預言者と書いてありますから、まあ850人、相手850人の預言者でエリア一人でね、でまずお前たちやれと言って、バールの預言者とアシェラの預言者がこの祭壇の周りをですね、このぐるぐる回りながら、一生懸命火を下してくださいってお祈りをして、そのうち何も起こらないので自分の身をこう傷つけながらですね、一生懸命お祈りしたけど、まあもちろん火は下ってくるはずがないですね。で散々やらせた後でですね、エリアは今度は私の番だということで、この生贄の上に水を注げと。で、水をですね、この注がせて3回も水をかけて、そして、お祈りしたんですね。主よ、どうぞ私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたが神であり、あなたの心を元に返し、彼らの心を元に返したのはあなたであることを知るでしょう。ってお祈りをすると、天から火が降ってきて、牛と、またこの、祭壇のですね、石とか、薪とか、さらに水も全部焼き尽くしてしまった。まあ、すごいことが起こったんですね。で、このバールの預言者をですね、エリアは、皆殺しにしたんですね。まあ、今考えるとすごい残酷な話ですけれども、まあ、そうやって、この敵に大勝利を収めたわけです。で実はこの出来事が起こるまでの3年間ですね、雨が降らなかった。大干ばつがあったんですね、パレスチナに。で、その後、今度はエリアはこの神様に祈るとですね、3年間雨が降らなかったのに、この大雨が降ってきた。まあ、すごいこの奇跡といいますかね、まあ、大成功を、まあ、預言者として収めたというのが、この前の18章の話なんです。で、この19章は、まあ、そのことを受けて書いてあるんですね。で、19章の一節をもう一度読むと、アハブというのは王様ですね。北イスラエルの王様。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第を、すべてイゼベルに告げた。で、このアハブという王様は、イスラエルの王でありながらですね、バールを拝んで、そしてバールの預言者をこう手厚く保護しているような人たちだったんですが、しかし、もっと悪かったのは彼の奥さん、イゼベル。世界、まあ、聖書の中で最も悪い女性だと思います。まあ、ベスト3間違いなく入りますね。で、この旦那は奥さんに、全く頭が上がらなかったんです、ね、で、そのカルメル山の出来事があって、バールの預言者が皆殺しされたっていうことを帰って、アハブがね、奥さんに、母ちゃん、俺たちやられたよ、預言者皆殺しされたんだよみたいなことを言うと、イゼベルはですね、カーッと頭に血が昇って、すぐに使者をエリアに送ったんです。そしてこう言わせたんですね。私が明日のこの時間までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ神々が幾重にも私を罰してくださるようにと。要するに明日のこの時間までにあなたの首があなたの胴体についていると思ったら大間違いだよと言ったんですね。まあ怖い人ですね、イゼベル。ぜひこういう奥さんにはならないようにしていただきたいと思いますが、 で、エリアはその前にね、さっき言ったようにもう大勝利してるわけですよ。天から火を下し、また3年間の干ばつをやめさせる大雨を降らせてですね、まあ、言ってみればもう預言者としてはこれ以上ない大仕事をやり遂げてる。だからイゼベルがいくら脅迫しようがですね、たかだか王の、まあ、奥さん王妃がですね、言ったぐらいで、なんだと、俺は誰だと思ってんだ、火を下し水を下したエリアだぞと突っぱねるかと思ったら大間違い。それを聞いたエリアは恐れ、3節、直ちに逃げたと書いてある。直ちに逃げたと書いてある。これが不思議なとこですね。逃げちゃった。なんででしょうか、非常に不思議なんですけれども、まあ、この後の話を読んでみると、まあ、彼が逃げた理由がなんとなくわかるわけなんですね。この後エリアは一目散に逃げました。彼がおりましたところは、まあ、イズレエルというところで、イスラエルではないイズレエルという、まあ、イスラエルの北の方のところにいたんですけれども、そこからですね、一気に100キロぐらい離れたこのベールシェバというところまで逃げてます。100キロ以上離れて南に逃げてるんです。できるだけイゼベルから離れて逃げてる、ね。で、ベールシェ3節を見るとベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身はアレノに入り、さらに1日の道のりを歩き続けたと。これはですね、自殺行為なんです、ね。日本で言えば富士の樹海に一人で入るようなもんです。もうあれのといっても、まあ、砂漠ですから、土漠ですから、地形がわからない人がそこに一日も入ってったらですね、もう自分がどこから来たのか、どう行けば抜け出せるかさっぱりわからないところです。だからもうエリアはまさに死のうと思って行ったんです。そしてこう言ってます。一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。もう死にたい、いや殺してくれと、もう十分だと。もう十分というあたりにですね、すごい頑張ってあのカルメル山で戦って、もう必死で祈ってこの雨が降ってきたと。もう彼は預言者としてはもう本当に必死で働いてきた。でももう十分だと。これはですね、まあ、今流に言えば燃え尽き症候群ですね。燃え尽きちゃったんです。もう頑張りすぎちゃった。そして、まあ、急速なうつ状態ですね。死を願ってるわけですから。もう極度のうつ状態に彼は陥ってしまった。ようであります。さらには先祖に勝るものではありません。つまり自分は、これまでの先祖、これまでの立派な預言者たちのようではないと、まあ、すごい劣等感みたいなものもね、口走っているわけであります。そしてなんと彼はエニシダの木の下で眠ってしまったんです。このままほっときますと死にます、間違いなく。あまり彼は食べておりませんし、もう、あれのなんていうところはですね、昼間50度、夜はもうマイナスに落ちるところですから、まあ、ほっときたら死ぬんですね。ここから、実は神様のエリア回復の作業が始まるわけです。まあ、ここでエリアが死んでたらもうこの話はないわけですから、もうこんなに頑張って、ダメでした、エリアはそこで死にましたみたいなことになるわけですけれども、神様はですね、このエリアを回復されるわけです。その方法が、そのプロセスが実に素晴らしいんです。私はそのことを今日は紹介したいと思ってここに立っているわけなんです。皆さんだったらこういう人を目の前にしてどうしますか。皆さんの前にいる、もう疲れ果てて燃え尽きてですね、力尽きている、 もう死にたい、殺してみたいなと言って、ね、もう食べるものも食べられないし、ね、どうしますか皆さん、ね、大丈夫、なんとかなるから、ねね、私も乗り越えてきた、そういうところはとかですね、まあ、3日すれば忘れるからとかですね、一緒に病院行こうとかですね、まあ、いろいろ考えられると思うんですけど、これからその神様がなさった手段というのはですね、この現代の心理学とかカウンセリングとか、そういうその心のケアする手法から考えても本当に卓越してます。すごいことです。これは第一番目に神様は何をなさったかというと、御使いを使わせてですね、彼に食べ物を与えているんです。5節の後半を見ると、御使いが彼に触れて言った、起きて食べよ、見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があった。エリアはもう疲れ果てて、まあ、眠っていたというか、もう昏睡状態に近いような形で、御使いは、まあ、触れてと書いてあります。創作をゆすり動かして起こしたんですね。そして、一言だけ言ったんです。起きて食べよ。起きて食べよ。で、見てみると、枕元に焼き石で焼いたパン菓子。なんかドーナツのような。なんか私はちょっと甘い、美味しそうなものを想像しますね。で、お水がちゃんと用意されて、あれのですから、もうエリアは乾ききってますしね、脱水症状になってますから、水と美味しそうな甘いお菓子が置いてあって、エリア死ぬつもりだったんですけど、目の前に美味しそうなのがあったので食べちゃった、で食べて飲んで、また横になったんです。で、今度は食べて飲んで寝てますから、死ぬんじゃなくて休養になってるんですね。で、またしばらくして、もう一回御使いがやってまいりまして、彼にまたパン菓子と水を与えてるんです。で、その時には、起きて食べよ、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言ってます。まあ、耐え難いという翻訳はちょっとあんまり良くないと思いますが、まあ、大変な旅になるからということでしょうけれども、起きて食べよと。エリアは起きて食べて飲んだと。その食べ物に力づけられてるんですね。だからやっぱり美味しいものを食べて十分に休養して元気が出たんです。まずこれですね。目の前で死にたいという人がいたら美味しいものを食べさせて。なんかその人の好きそうなもの、ね、美味しそうなものを、食べさせてあげる。そして十分に眠る、休息を取る。無理をさせないで休ませてあげる。で、エリアはこの後40日40夜歩き続けて神の山ホレブに着いたと書いてあります。まあ、40日40夜ってちょっと大げさでしょうけれども、まあその後ですね、元気をもらってどんどんどんどん歩いていってホレブというところまで、まあシナイ半島の先っちょの山で、なんとそこはですね、モーセがかつて神様に、召されてエジプトに行けと言われた。そしてまたそこで立法を神様からいただいた。あの場所です。だから神様はエリアをですね、イゼベルからできるだけ遠く離すとともに、静かに神様と一対一で語り合える場所に導かれたんです。つまり、カウンセリングルーム、ホレブに導かれたんですね。何でも言える。誰からも攻撃されない、安全で、そして自分をさらけ出せる、その場所に神様は導かれたんだと思います。ね、預言者エリアですからね、みんなのいるところで弱音は吐けませんから。ね、でも、ホレブの山まで行ったところで、神様はこう語りかけられました。お前何やっとんじゃ、預言者のくせに、だらしない。ね、ちょっと脅されたぐらいで死にたいだとか、 そのうちはお前先思いやられるぞとか、そんなことは言われませんでした。神様はエリアよ、ここで何をしているのかと言われた。9節に、ここで何をしているのか、これはですね、こんなところで何しとるんだということではないです、ね、ここで何をしているかというのはどうしたのかという、本当にもうどんなことでも答えられるような質問なんですよ。これはね、本当にカウンセリングの基本でですね、オープンクエスチョンと言われているんですけども、答える人がどんなことでも答えられるような、そういう質問なんです。どうしたのか、非常にこう優しくですね、神様はエリアに語りかけておられます。でエリアはそこで何と答えたでしょうか。あれの弟子にかけていた時のように、主よもう十分です、命を取ってくださいと答えているかというと、そうではありません。今度はこう言ってます。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っていますと。この時はエリアはですね、自分がこれまで神様に一生懸命仕えてきたけれども、人々はどんどん神様から離れていくし、そして同じ預言者は殺されるし、自分も命を奪われようとしていますという、つまり自分の正直な気持ちを申し上げているんです。素直に、殺してくれとか、もうダメだとか、私は先祖に勝りませんとか、そういう愚痴みたいなことは言わない。本当に素直に自分の状況を神様に申し上げることができているんですね。神様は、この、エリアの言葉を聞いて、非常に今度不思議なことをなさいましたね。それを聞いて神様は、じゃあそこを出て山の中で私の前に立ちなさいと。その時に、この非常に激しい風が起こる。彼の前をブワーッとですね、この風が吹き抜けていって、その風は激しくて、岩をも砕くぐらいの風だったと。でも風の中に主はおられなかった。そしてその次には地震が起こった。こう山が崩れるような激しい地震が起こった。でも地震の中にも主はおられなかった。そして最後に火が起こった。でも火の中にも主はおられなかった。なんで神様こんなことをされたんでしょうか。このことはですね、おそらく、その、先ほどお話しした、この前の出来事と関係あると思うんです。つまり、エリアは、バールの預言者と対決をしたときにですね、この祈って火が、こう、下ってきて、そして、その、生贄を焼き尽くした。また、彼が祈ったときに、雨が、3年間も降らなかったのに、大雨が降ってきた。おそらく彼はですね、この出来事の中に、神様がおられる。つまり彼の預言者としての働きを神様が祝福していてくださるんだと。そのことでとても有頂天になっていたし、そのことで彼はすごくこう充実していたんだと思うんですね。でもイゼベルが彼の心を、彼の命を狙ってきたときに、一目散に逃げてしまった。で神様はこの風や地震や火を彼に見せてですね、でもその中に私はいないんだよと。つまりこの大きな自然の、これはただのですね、自然の出来事で、私はそういうことの中にはいないんだと。さらに言えば、預言者として彼がやったそういう出来事をね、これは確かにすごい出来事だったかもしれないけれども、神様はそういうエリアのやったこと、その仕事、それの大成功、そんなことにあまり関心がない。最後に神様は静かに囁く声をエリアに向けられました。そして何と言われたかというと、エリアよここで何をしているのかという。エリアに、その、まあ、心に触れるようなですね、エリア個人に神様は語りかけられた。 預言者としてのエリアではなくて、一人の人として、エリア一人の人として、彼が今傷ついて弱り果てているそのエリアに語りかけているんですね。ここにその、まあ、私たちの心をお作りになり、知り尽くしておられる神様の私たち人間に対する関わり方というか、近づき方みたいなものを感じるんですね。でエリアはもう一度同じことを言っています。先ほど言ったと全く同じセリフを言ってですね、私は万軍の主に情熱をかけて仕えてきたけれども、人々は全然言うことを聞かないし、私も殺されかけている。また再びエリアは自分の気持ちを神様に申し上げて、でその後で神様はじゃあ何と言われたか。この後のこの話も大変面白いんですけれども、ああそうか、ああお前はたった一人か、ね、一人でやってきたと、ね、一人で戦ってきた、よく頑張ってきた。まあそういうその彼に対する励ましみたいな言葉はあまりないですね。何と言われたかというと、行け、あなたの来た道を引き返し、元に戻って、そしてダマスコのに行って、ハザエルという人に油を注いで王にしなさい。そしてイエフという人にも油を注いでイスラエルの王にしなさい。さらにエリシャという人に油を注いで、あなたのに代わる預言者にしなさいって言った。つまりよく頑張ったね。そしてあなたの、今度はあなたの後継者を私は準備しておいたから。でさらにイスラエルにはバールに膝をかがめずこれに口づけしなかったものを7000人残してやるから、つまりあなたが一人ではないからということを言われてですね、つまりエリアにこの今からこうしなさい、そしてあなたの役目はこれで終わってるから言ってですね、彼を、まあ、慰労して、そして、彼の次のステップに対する具体的な解説をしていらっしゃるんですね。でエリアはその言葉に力を得て、神の山ホレブを去って、また実はこの後も彼はじゃあもう預言者の働きを全部終わってるかというと、そうではないんです。その後もいろいろな活動を彼はすることができているんですね。つまり神様がここで、まあ、エリアを回復されたということなんですね。でちょっとここでワンポイントコーナーをやりたいと思いますが、フリードマン M ローゼマンというですね、お医者さんがおりまして、この人がですね、多分心臓の権威だったと思うんですけれども、心臓病のですね、自分の患者さん、狭心症とか心筋梗塞とか心臓の病気を患う人たちを見ていてですね、なんか似たような人が多いなということに気がついたんです。はい、でそれはですね、競争的で野心的、精力的、何事に対しても挑戦的で出世欲が強い。常に時間に追われている。攻撃的で敵意を抱きやすい。行動面では機敏でせっかち。多くの仕事に巻き込まれている。こういう人が、高血圧とかですね、高脂血症とかになって、そして狭心症や心筋梗塞の病気になっている。これはちゃんと統計的にですね、調べたんです。で、こういうタイプの人をタイプ A と名付けました。はい、タイプ A。まあこれ有名なんですね、このタイプ A という。まあ、競争的とか野心とか敵とかって言われると、私はそうじゃないと思われるかもしれませんが、まあ、常に時間に追われているとかですね。せっかちだとか、多くの仕事を抱えているとかですね、こういう人は気をつけてください。心臓をやられます。はい。血圧が上がりやすいタイプですね。で、タイプ B というのはですね、その反対です。ね、アクセスせずにマイペースでリラックスしている。あんまり時間に追われない。ね、あれやらなきゃ、これやらなきゃ、みたいなことをですね、考えない。こういう人たちはね、心臓の病気になりにくいそうです。 言われてみて私の周りをずっとこう見回してみるとですね、当たってます、はい、あの誰とは言いませんけれども、うん、やっぱり心臓を患う人はそういう人多いなと、皆さんも考えてみてください、ね、でそのしばらく後でですね、これは別の人だったと思いますけれども、がんにかかりやすいタイプっていうのも見つかったんですよ、ね、いわゆるいい子、いい子ちゃんというかね、自己犠牲的で周囲に気を使い情報的、我慢強くて怒りなどの否定的な感情を表現せず押し殺して、真面目で几帳面、ね、こういう人たちがですね、どうもがんになりやすいということが分かっています、ね、なんかクリスチャンはねタイプ C になりやすい感じですけどね、犠牲的でね、感情を押し殺してるとかね、あのぜひ気をつけていただきたいと思います、心臓とがんの人は大変ですね、これも A と C 両方ということですから、あのまあ、やっぱり、この現代はですね非常に忙しいですしね、そして、まあ、この社会はいろんな意味でストレスが多い時代ですから、みんなやっぱりどれかのタイプになりやすいんですけれども、これあの今年お話ししているですね、その人間の霊と心と体という話をしてますけれども、この心が体に影響しているということなんですね。これは最近分かってきているんです、はい、で、あのさっきの話に戻りますけれども、じゃあエリアはどれだったのかなとか思うんですが、あのまあ、神様はあの、まあ、エリアをですねこうやって回復されたわけですけれども、やはりそこにはですねエリアの心、人間の心をやはり神は知っておられる、いやそれをお作りになった方ですから、知り尽くしておられたからこそですね、このもう殺してくれと言っていたあのエリアを見事に回復できたのではないかと思うんです。やはり神様はエリアの弱さとかですね傾向とかということを分かっておられました。彼はすごく真面目で一生懸命仕事をする人でしたけれども、でも燃え尽きてしまうタイプ、今で言うとですね、その特にこう看護とか介護とかですね、そういう仕事についている人は結構燃え尽きやすいんですね。すごく犠牲的で一生懸命です、ね、ということが言われてます、まあ、みんながみんなそういうことじゃないんですけれども、でも一方でですねエリアはどこかにこう劣等感を持っている、否定的な思考を持っているんですね。もうダメだと、イゼベルにちょこっと言われただけなのに、もう死にたいとか、あ私は勝ってませんとか、そんなことを言ってる。そしてエリアの症状ですね、エリアは今この時、まあ、言ってみれば燃え尽き症候群のようなですね、すごく大きな仕事をやり終えた後でしたから、まあ、本当に疲れていて、うつ症状もあったし、で恐怖にも駆られていた。でそういうこのやはり神はですね、人間の心をお作りになった神ですから、人間の心を知っておられます。その心をお作りになり知っておられた神だからこそエリアを回復することができたんですね。でもくどいようですけど、こんなことはですね人間がさ分かってきたのはですね本当に最近のことですから、何千年間も人間知らなかったんです。でも神様はこの古い古い旧約聖書、紀元前のですねこれ700年だ800年だの話ですから、日本ではまだ縄文時代みたいな時の話ですよ。でもこの一人の人エリアをですね見事に回復されている。回復の3要素ですね、まず休養と栄養であります。エリアには休養と栄養が必要だった。睡眠を取らせて、おいしいものを食べさせて、水を飲ませてですね。でも本当に今言われていることですけれども、生活のリズムが狂って、栄養のバランスが狂って、睡眠が十分に取れていないと心が壊れちゃうんです。前にもお話しましたけど、だから神様はあれのでうまいことその辺をバランスを取られたんですね。そしてエリアをホレブ山に導かれました。彼の戦いの場であり、また彼の脅威であった場所からできるだけ離してですね、さっきも言いましたけれども、カウンセリングルームホレブに導かれて、 彼を安心して自分の気持ちが言える、そして休める場所に導かれたんですね。これはとても大切なことです。やはりいつも同じ状況にあって同じストレスにこう巻き込まれ続けているとですね、人間は壊れてしまいます。だから上手にそういうところから離れて、まあ、また今度お話しますけれども、いかにこのストレスをから離れるか、いかにですね自分をリラックスさせるかというのは心の健康にとってとても大切なことですね。そして最後は理解。エリアがやはり一番その元気になれたその理由は、神様がエリアの悩みを聞かれて、そしてその悩みに必要な答えを与えられたからだと思います。エリアを責めたり変に励ましたりされませんでした。教育もされませんでした。ここで何をしているのか、疲れているんです、私の思う通りにいかないんです、もう一人だけ残されて私は孤独でどうしようもないんですということをですね、素直に神様に申し上げた。その時に神様はエリアに、じゃあこうしなさい、ああしなさいって言ってですね、適切な指示を与えられているわけです。心をお作りになった神は私たちの心を知り抜いておられます。聖書にそういう言葉があります。心を知り抜いておられます。そしてこの心を、先週も言いましたけど、まあ、弱く作られてるんですね。私たちの心は弱いものなんです。体と同じなんです。決して屈強ではありません。エリアであっても傷ついて燃え尽きてしまうんです。誰一人として心が傷つかない人はおりませんし、誰一人として心を病まない人はいないんです。弱いんですね。でも神様はその心を知って癒してくださいます。最後にこの言葉を読んで終わりたいと思いますが、フィリピの人への手紙の、フィリピの信徒への手紙の4章の6節から7節に、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさいとありますね。やはり神様は最高のカウンセラーです。私たちはどんなことでも神様に申し上げて、自分の気持ちを素直に打ち明けることができます。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょうと書いてある。2000年前の言葉とは思えません。心と考えをキリストイエスによって守るでしょう。神様に打ち明けるならば、神が人知を超える私たちはきっとこういうことが起こってほしいとか、こういうふうになるんだろうとか、こういう手続きでこうなるんじゃないかと思ってますけど、神様のなさることはそれをはるかに超えて私たちの心と考えを守られる。皆さんどうぞこの皆さんの心がですね、いろんな問題に巻き込まれたり、弱ったり疲れ果てたり燃え尽きてしまったりね、そう、もうあっても全然恥ずかしいことでもないし、それ誰にでも起こることです。エリアだって起こった、ね、エリアだって死にたいと言ってる、ね、神様はその心をご存知です。神様はそして理解をしてくださって皆さんを癒してくださいますから、また私たちもそのお手伝いをすることもあると思うんですね。そういう方々がおられたら、話を聞いてあげる前に美味しいものを持ってってあげる。疲れている人にしっかり休養を与えてあげる。疲れとるなら今日は私が代わってやってあげるから。そして理解をするというのが一番大切なところですね。理解をすると。これが一番難しいところですけどね。でもそれはその人の気持ちを素直に話せるようにしてあげるということなんですね。 意見をしたり責めたりしないんです、ね、あなたの言うことと何でも言ってください。そういうお手伝いもできるんじゃないかと思いますが、まあ、何よりもやはり神様は私たちの心を知り、そして癒してくださる方であるということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。今日は預言者エリアの身の上に起こりました出来事を通して、神は私たちの心を知り抜いておられて、そして私たちの心が元気になるように、これは傷つき、また弱り果てる脆いものであるということをあなたはご存知ですから、そしてこれをまた癒してくださる方であるということを知って感謝をいたします。皆同じように、またそれぞれに違う問題を持って、エリアのように疲れ果ててしまうこともあるでしょう。しかしあなたは私たちの心をご存知です。そして私たちの心をふさわしく整え癒してくださる方ですから感謝をいたします。あなたの前にいつも思いをぶつけて、そしてあなたからいただく平和をによって心が満たされてまいりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。